もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
はい、結婚はしてないです。
で、今お一人で暮らしてるんですか？
はい、親と同居してます。
はい、わかりました。それでどんな？
知り合いからどうやってお金を、取り返すかということです。
その知り合いというのはどういう関係の方ですか？
スポーツ団体で知り合いました。
お金を貸すということはかなり近い関係、頻繁に会ってたんですか？
女性で、ちょっと貢がされたりとか。
あ、何歳ぐらいの女性の方ですか？
まあ、未成年なので18とかそれぐらいですね。
で、いくらぐらい貸したんですか？
まあ、合計、まあ、200万ぐらい。
合計200万って最初はどのぐらいか？
最初は3万円とか。
はい。
4万とか5万とか、だんだんその10万とか、こう、
ね、
額が上がって、
うん、
で、その知り合いが、なんか、行政書士とか、まあそういう、借金の困ってる人の間に入るっていう仕事をしてたって聞いたもんで、その人に、まあ、頼んで、それで、まあ、なんとか収まったんですけど。
なんとか収まったっていうのはどういうこと
ですか？もうお金を貸してくれって言われなくなった。
あ、言われなくなったということですか。
あ、はい、そうです。
で、そのお金を貸してくれって言われなくなってからどのぐらい経つんですか？
10 年ぐらい。
じゃあ、10年間ぐらい、ほぼ関係はないんですね。
そうですね、はい。
はい。それで最初に3万ぐらいということですけど、なんで、
こう。まあ、女性からなんかちょっと、化粧品買いたいとか、なんか服を買いたいとか言って、それでまあ、お金を貸してくれって言われて。お金貸してくれ。
で、当然その、最初の頃は、その、借用書が、うんうんということじゃなくて、ただ、口で貸してくれ、はい。
そうそう。
あげるということですね。
そうです、はい。
はい。で、これは、その、大変なことだということで、
で、知り合いが、間に入っても、ちょっとやめてくれ、っていうか、その、こと言われて、で、結局、やめたんですけど、それで、まあ、借金までして、まあ、借りて、まあ、お金をその人渡したもんで、それで、
あなた自身が、借金をして、
そう。
あなたはどっから借金したわけですか？
クレジット会社とか、
ああ、なるほどね。
はい。
別に、こう3万、4万で出たときにね、はい、自分の方が、
はい。
だから借金までして、
はい。
その人に、その女性にお金を渡すのはどうしてですか？
あ、もうちょっとやっぱり、まあ断れ、まあ気が弱いとこもあったもんで、ちょっと断れなかったとこもあったもんで。
この女性との間に特別な関係は何もないんですね。はい、
まあ、一回はありましたけど、あとそれ以外はなかったです。
一回はあったっていうのは？
あ、まあ、肉体関係はありました。
ああ、そうですか。それが非常に、最初の頃ね、はい、3万、4万っていう、小学の頃ですね。
そうです。
で、基本の相談っていうのは、
はい。その、知り合いが、
うん、
その、通帳を僕に預けたんですよ。もうお前だったらまた使うもんで、
うん、
で、じゃあ俺が管理するわって言って、
うん、
で、その知り合いが実は横領してたんです、僕の通帳を。
それがいくらぐらいですか？
それが、400万ぐらいですね。
400万、はい。ということは200万と合わせて600万ですね。
そうです。
この知り合いというのは行政書士とかってさっき言ってましたけど、
そうです。
この行政書士っていうのは何歳ぐらいの人なんですか、男性？
50
いくつかね。
50ぐらいですね。
はい。それで気がついたのがいつですか、この400万円も通帳。
気がついたのが、
おおよそで。
6年前ですね。
わかりました。そしてあなたの今日の相談っていうのは、
はい。
で、この600万を返してもらうにはどうしたらいいかっていうこと？
あ、そうです。それで一応逮捕されたもんで、その男は。
まあ、この知り合いというのが逮捕された。
そう、横領で。
うん。
それで まあ、懲役の有罪判決が出たんですけど、
うん、
それで裁判でそのお金は返してくって言ったんですけど、
うん、
なかなかその5000円とか1万円とかしか全然返してもらえなくて、で何ヶ月に5000円とかそんなのばっかなんで、
うん、
どうやってそうやって取り返すかっていうことなんですけど。
ただあなた随分こうルーズにあれしてますよね、いろんなことをね。
はい。
この女性の200万にしろ、この男性の400万にしろ、
はい、
どういう人だかということもあんまり分かんないまま、
はい、
この相手の言いなりに なって、
そうそうです。
ということですね。はい、わかりました。はい、今日は、弁護士の塩野屋孝之先生がいらっしゃったので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
はい。その、まあ、女性の方からお金を取り戻したいということと、
いや、女性ではなくて、うん、男性から取り戻したい。
男性から取り戻したい。で、その女性に200万円、はい、まあ、たかられちゃったっていうんでしょうかね。
あ、そうです。
まあ、貢いでしまったというのか。はい。それはまあ、じゃあ、いいわけですね。
はい。
もうしょうがないと。
しょうがないです。
うん。で、問題は、じゃあ、その、間に入ってくれた、
はい、
まあ、その時は親切に間に入ってくれたと思っていた知人を信用して、はい、まあ、その女性との問題は解決をしてもらった。
はい、はい。
しかし、通帳を預けたら、無断でお金を出してしまったと。
はい、あ、そうです。そうです。うん、
それが400万円前後で、はい、6年前に気がついたと。
はい。
はい、で、横領で逮捕されて、有罪の実刑になったというのは、これは、あなたのその400万を取ったことについて、刑事責任を問われたってことなの？
あ、そうです。
で、返すと言っていたというのは、その裁判の中で、
あ、そうです。
返しますというふうに言っていた。
あ、そうです。
うん。で、何かその裁判の間にね、
はい、
お知り合いの男性との間で、
はい、
どういうふうに返すかということについてのなんかこう約束とかっていうのはしたんですか？
ね、警察行く前に公正証書、
うん、
公証人役場、
はい、
で2人でこう行ってこう、まあ、書面を書いてサインして印鑑をしたということですけど。
あ、公正証書があるの？
はい、公正証書あります。
うん、それどういう内容の公正証書ですか？
まず最初に12万5千円を、まあ、月に払いますっていうことで。
毎月12万5千円ずつ、はい、払って返済をしますと、
はい。で、1ヶ月遅れた場合は2ヶ月まとめてお支払いしますっていうこと
で。そういうのをちゃんと公証役場で作ってもらったのね。
あ、そうです。
うん。で、それにもかかわらず、
はい、
それが履行されていないと。
はい。
うん、何回か履行はされたんですか？
全然。
ほとんど、まあ、ほとんど。
1万円とか5千円ポツってするぐらいで。
その人とは今でも連絡は取ってるんですか？
電話しても向こうから出ないんですよ。
と、たまに1万円とか5千円とか返してくるっていうのは、どういうふうにして返してくるんですか？
はい、振り込みでこう、ポツって。
あなたの口座に振り込んでくる。
はいはい。
で、それ以外には特にその言葉を交わすことも、
もうないです。
今はないということですね。
はい。はい。
その人がどこにいるかっていうのは分かってるんですか？
自宅は分かってます。
自宅は分かってる。今でもそこに住んでるかっていうのは、
はい、はい、分かります。
分かります。
はい。
なるほど。その人は、今は何の仕事をしてるかっていうのは分かりますか？
今は、人から聞くと、仕事はしてないような感じですね。
仕事はしてない。
はい。
はい。何かその資産を持ってるかどうかっていうのは
ないですね。
なるほど。
はい。
これ、公正証書にすでになってるんであれば、
はい、
特に裁判とか起こさずにですね、その公正証書に基づいて、相手の財産を差し押さえたり、
はい。
まあそういう方法によって、お金を払ってもらうってことは可能なんですよ、法的には。
あ、はい。
うん。ただ問題は、払ってもらうと言ってもね、
はい。
相手に財産がないんだと、
はい。
払ってもらいようがないんですよね。
あ、はい。
差し押さえられるものもないと。
はい。
そうなってくるとね。
はい。
まあ、ない袖は触れないっていうんでしょうかね。
はい。
要はもう、何にも持ってるお金がなければ、その人から取りようがないわけですよ。
はい。
だから、あとは、彼、ただ、全くその開き直って一銭も返せないっていうんではなくて、少しずつは返してはいるわけですよね。1万円とか5千円とか。
まあ、そうですね。
うん。そうなってくるとね、
はい、
とにかく彼に一括で返せって言っても無理だし、
はい、
公正証書に書いてあるように分割で返せって言っても無理だし、
はい、
そうするとあとできることは、
はい、
その彼が1万円でも5000円でもね、
はい、
少しずつでも返そうという気持ちを失わせないように、
はい、
どうやって彼に接触をするのかっていうことですよね。
ああ、はい。
うん。とにかく、ああ、お金が少しでもできた時には払いなさいと。
はい。
そういう気持ちを彼が失って完全に、自分は何も払えませんと、お金もありませんというふうに開き直られてしまうと、
はい。
今度はもう一銭も返ってこないことになってしまいますから、
はい。
まあ、そういうふうに割り切るしかないですよね。
ああ、はい。
うん。あるいはもう、債権の回収自体をね、もうできないものというふうに諦めるか。
はい、ああ、うん。
ただあなたがそれでどうしてもね、気持ちの上で納得がいかないんであれば、
はい。
相手にね、正式に破産をしてもらうと。
破産、はい、
うん。自己破産をしてもらうっていう方法はありますけれどもね。
はい。
ありますけれども、じゃあ自己破産したら何かあなたのところに帰ってくるかっていうと、帰っては来ない。
はい。
うん、ただまあ、一つのけじめをつけることができるっていうことですね。
はい。
けじめはけじめでしかなくて、
はい。
お金が返ってくるかどうかっていう問題とはまた別問題ですから、
はい。
はい。だからあなたが、その、お金がね、少しでも返ってくることを優先をして、
はい。
そちらを優先をして、まあ、気長にね、
はい。
時々働きかけをしながらも、はい、とにかくお金ができたら返してよね、と。
はい。
いうふうに、言い続けながら気長に待つのか、
はいはい、
それとももうお金が返ってくる、そんなはした金返ってきてもしょうがないというふうにもう割り切って、
はい、
その代わりちゃんと自己破産するなりなんなりしてけじめをつけてくださいと、
はい、
いうふうに言うか、
はい、
うん、あとはあなたの気持ちの問題だと思います。
はい、
もしもし、
はい、
僕の解釈では、
はい、
あなた本当の心の触れ合う人間関係がないままに48歳、はい、8年間来たんじゃないかと思うけど、あなた自分の今までの人間関係反省しないとね、
はいはい、
同じことを繰り返しますよね。
あ、はい、
まあ、気が弱いって言いましたけれども、
はい、
要するに人間関係ないんでしょ今まで。
あ、そうですね。
ですよね。
はい、
あなた周りの人に誰も親しい人がいないんだけれども、
はい、
ものすごく気持ちは周りの人に頼ってんだよね。
ああ、はい、
そこら辺わかります。
ああ、わかります。
だからいいように騙されるわけですよね。
あ、はい。
で、一人になるのが怖いんでしょ。
そうですね、はい、
そこが原点だよね。
はい、
だからあなたは見捨てられる恐怖でずっと48年間生きてきたんです。
はい。
で、いいようにもてはそばれたわけ。
はい。
もうこの見捨てられることの恐怖感、
はい、
それとせっかり向き合って、
はい、
自分は今この世の中で誰ともつながってないんだという現実をしっかり見て、
はい、
生き方を直さないと、これを機会に、
はいは
い、この自分としっかり向き合ってください。
はい、
よろしいですか。
あ、はい、
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、ありがとうございます。
すぐに騙される人は見捨てられる恐怖を持っている人です。